石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリスト石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
NTT ドコモが9月1日からいつでも買い時プログラムプラスといったものを始めます。これ各社、携帯電話をね、ユーザーが買うときには分割で払うんですけども、例えばその2年以上の場合ね、その後支払い続けるような額を払わないようにしつつ、端末を返すことによって残債払わなくていいですよといったようなプログラム各社やってますけども、ドコモに関しては今回ね、さらに進化をさせて1年ごとで買い替えたい人に対してもお得に買い替えができるといったプログラムを提供しようとしています。これ早期利用料といったものを支払うことで、1年でもね、残債の負担がいらないということで、これスマートフォンを毎年買い替えるような人にとってはかなりね、メリットあるんじゃないのかなというところなので、私も、ね、はい、これちょっと利用しようかどうしようかなというところね。9月になるとね、いろんな申請に出てきますし、難性お高いというところがあったりもしますので、今まではね、やはりもう1年間しか使わない前提で買うんですけど、で、SIM フリー版を買いつつ、ただ1年後にね、中古買取業者に売るっていう前提なので、もう買ったらすぐ本体カバーをつけ、さらにディスプレイもね、ちゃんとカバーというか、フィルムをつけてということをやって、できるだけ傷がつかないようにというので使ってるんですけども、やっぱり1年経つとどうしてもここはちょっとなんか、みたいなことを言われてしまい、どうしても減額対象になるというとこなので、こういったキャリアのプログラムがあると、一応ね、毎月毎月保証プログラム的なこと入らなきゃいけないので、額は上がるんですけども、そこまでね、気にする必要なく、スマートフォンをね、多少乱暴に使っても大丈夫というとこなので、結構ね、そういったメリットもあるのかなと。あとは、キャリアが提供する金額と、SIM フリー版の金額はいくらなのかと。キャリアが提供する金額って若干高めなので、そことのね、違いによってどっちで買うのが得なのかというのは、おそらく携帯ウォッチ買えてメディアあたりでね、誰かが書いてくれると思うのでそれを待ちつつ判断しようかなと。なのでね、比較的頻繁に買い替えるというようなリスナーさんはね、ぜひともチェックしていただけたらなと思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ソフトバンクの寺尾さんにお越しいただき、先日発表されたYモバイルの新料金プランを中心に話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Y モバイル、こだわりの新プラン、シンプル 2SML。 ソフトバンクは8月23日に新料金プランシンプル 2SML を発表しました。本日はソフトバンク株式会社より専務執行役員の寺尾博之さんにお越しいただき、 Y モバイルの料金戦略についてお話を伺っていきたいと思います。寺尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寺尾さんには何度かご出演いただいているという感じで、その時々に Y モバイルの戦略ですとか、そういったことを聞いてきたという感じでございます。で、今回、シンプル2といった新しい料金プランが出てきて、10月以降の投入になるというところで、この辺の背景などなどを詳しく聞いていこうかなと思います。 まずこのシンプル2ですけども、まあ、どういったきっかけでスタートしたという感じなんですか。
もともとシンプルプランが2021年にスタートして、はいはい、その頃ちょうどコロナの真っ盛りということで、はい、お客さんの生活スタイルがその後どんどん変わっていったなと思います、うん、で特にコロナになってからリモートワークであったり、もう一つはペイペイをはじめとしてモバイルペイメントがすごく進んできて、お客さんのデータ容量がどんどん増えてきていると。我々 Y モバイルブランドでの話になりますけれども、コロナの前と比較して2倍以上平均のトラフィックが伸びているという形で、お客さんのデータ量がどんどん伸びていると。で今もともとご提供させていただいているシンプルプランが3ギガ15ギガ25ギガというパックになってるんですけども、うん、それと少し特に S プランですね、窮屈になってきたかなということで、うん、少し容量を増やさせていただいてお客さんのニーズに応えようということで、今回新しい料金提供させていただくことにしました、
うん、実際まあ発表してネットでの反響を見てどうですか。
ポジティブな方で言うと分かりやすいというお声はたくさんいただくことができました。これは、うん、Y モバイルの料金始めてから S、M、L 3つの中から選んでいただくと、ここのコンセプトだけはぶらさずにずっと来てますので分かりやすいと、うん、ただ今回、まあ、一方でご意見いただいたのは値上げじゃねと、うん、いうようなお声はいただいてますので、ただ実際には1ギガバイトあたりの単価を下げることはしてますので、実質的には値下げという言い方もあるんじゃないかなというふうなご理解をいただきたいなと思ってます。
言い訳をすると見た目は上がってるけど中身は下がってるよってことですよね。
言い訳ね。まあまあまあ、数字的には上がってるのは事実ですから、うん、実際には一番安いこと80円ですか、うん、我々の主力になってる S プランと M プランっていうの、まあ、一番下と真ん中ですね、はい、ここで言うといろんな割引がかけた後での値段でいうと80円上がってるだけで、うん、それぞれ 33% のデータ量上げてますので、うん、かなり値下げの意味も強いんじゃないかなと。
実際まあ今回4、20、30でしたっけ、はい、っていうまあ区切りになっていて、結構まあシンプル M が20ギガっていう設定になってますけど、やはりまあこれが主力になってくるという感じなんですかね。
先ほど申し上げましたけど、お客さんのデータ量がどんどん増えてると、我々 Y モバイルを始めた当時っていうのは S プランでほとんどお客さん収まるぐらいの量になってたんですけど、今平均でもS プランよりも大きくなってるっていう形なんで、少し真ん中にシフトしてきてるかなと思います。この辺がやっぱり中心になってきたいですし、なっていくんだろうなと思ってます。
携帯電話会社のまあおそらく大手3社の戦略としてあるのは、おそらくまあこういったね Y モバイル的なサブブランドでまあお客さん獲得しつつ、まあいずれはソフトバンクの使い放題プランに切り替えてくれるといいなっていう長期的なビジョンに各社あると思うんですけど、ここで Y モバイルが容量上げちゃうと、みんなはやっぱり Y モバイルでいいじゃんっていう感じに、なんか Y モバイルが人気になるのはいいんだけど、てんてんてんみたいな感じにはならないですかね。
そうですね。まあもちろんこの6月からこう3つのブランドの責任者というか担当させていただいてますので、当然全体のバランスは見てます。その中でこれぐらいまでだなというか、お客さんのそれぞれの使い方とかを見ながらソフトバンクに成長させる、あるいはその Y モバイルの中でも M より L にっていう形で企業としての収益性は保てるような設計はしてます。
これ何年か後なんかまた Y モバイル料金改定してデータ容量増えてたら、結局こうソフトバンクとくっついてくみたいな感じになったりするんですかね。
ただ同じ値段になったら別にブランド名は関係ないですもんね。最終的にお客さんがどんどん使っていって、料金的にもバランスが取れてくれば、最初にはどちらでもいいってことなのかもしれないですけど、まあ今のところは低容量で使いやすい分かりやすいものを Y モバイルで、少し説明が必要だけど高機能のものっていうのをソフトバンクっていう大きな住み分け感を持ちながらやってます。
今回はまあそういった基本料金見直しつつ、PayPayカードに決済だと割引が適用されたりとかっていうところもあったりするんですよね。
はい、
この辺どういう戦略なんですかね。
先も少し申し上げましたけども、モバイルペイメント我々と PayPay ですね、はい、これが非常に進んできてると。で PayPay の登録者数も5800万かなを超えてきたということで、生活の中にペイペイという言葉がどんどん入ってきて、経済圏という言い方はあんまりこうなんとなくこう囲い込むような感じで、あんまりいい言葉かどうかちょっと判断つきかねるんですけど、やっぱりペイペイを使っていただくためには一番得なのはペイペイカードで後払いにしていただく、これだけで 1. 何パーセント自動的につきますからお得になってますと、うん、それをちゃんと我々説明してお伝えしていくというのが必要なんじゃないかなと。そう思うと料金に組み込んでしまえば必ず皆さんにご説明しますし、うん、値上げと言われてますけどペイペイカードは無料のカードなので、うん、普通に請求情報を書く、例えばカードで払いますとか銀行で払いますっていう情報と同じようにペイペイカードの申し込みだけしていただければ、うん、もっともっと料金になりますので、そういう意味でもお客さんの負担を増やすことなく、うん、かつそのペイペイの良さを体感いただけると思いますので、そのお客さんにとってもデメリットはここにはないかなと思ってます、
うん。まあ、結構ペイペイユーザー増えてきた中で、まあ、そういった人も Y モバイルに引き込みたいっていうのもありつつ、 Y モバイルのユーザーをペイペイ使ってもらいたいっていう、まあ、双方向の感じになるんですかね、狙いとしては。
そうですね、
各社はカードは絡めてきますよね。
まあそうですね、もう皆さんもなんとなく似たような感じが
なんとなく最近思うのが、戦略的には昔と変わってないなみたいな一時すごいシンプルになったんだけど、結局やることは固定回線とカードの組み合わせかみたいな感じもするんですけどやっぱりそれが一番効いてくるってことですよね。
結局お客さんの消費するお金っていうか、はい、それをどれだけこう自分らの中に取り込んでくるかという、うん、そういうことをしないと当然こう単なる通信でビジネスしてたんでは、うん、なかなか成長もできませんし、お客さんも逆に分かりにくくなると思います、うん、例えば我々の中でペイペイもそうですし、ディズニーシロいろんなサービスやってますけど、それ一つ一つバラバラに登録してやることが本当にお客さんにとって分かりやすいことなのかどうかっていうのはいろんな考え方あると思います。諸外国の例を見てても、うん、やっぱりスーパーアプリ化ってどんどんどんどんやられてると思います、うん、その通信と決済と送金とかなんかそういうのが全部一つのアプリの中であって、それがお客さんから見るとシームレスにつながってると、うん、そっちの方が実は多くのお客さんに使っていただくためには分かりやすいんじゃないかなと。多分石川さんとかだと、まあ、全部バラバラで全部こう好きなように組み合わせた方がお好みだと思いますけど、うん、それができる人っていうのが実は少ないんじゃないかなと。だからいろんなものがこう 400-500 万ですかね、日本の 5% とか 3% この辺止まっちゃうのはそこから先の難しさが、何かその一歩向こう側で行こうというするエネルギーがなくなってくるんですよね。それを我々が簡単に提供できたらやってみようねと。スマホもそうだったと思います。最初難しいねとかやりにくいねって言ってところから一歩超えて、それが普及率が 60%70% 超えてくると、もう持ってない方が不便だよねっていう話になってくるんで、そういう便利さをどんどん伝えていく上では、まあ、組み込むのも一つの方策なんじゃないかなと、
っていう中で Y モバイルは1000万突破したというところですけども、振り返ってみてその何がユーザーに評価されて1000万まで伸びたって感じですか。
大きく3つですかね。1つはもうとにかく分かりやすくしようねと、うん、繰り返し申し上げてますけど SML3 つしかないっていうことが、お客さんから見て分かりやすいと思っていただけることって非常に重要だなと思って、いろんなことをこう整理しながらやってきたと、うん、大きな2つ目としてはやっぱりお店の話だと思います。我々 Y モバイルをサポートするお店、ショップと言われているものですね、うん、これが2500店舗、うん、でこれ以外に量販店さんの店頭で売ってますので、おそらく4000箇所以上の場所で販売させていただいてますね、うん、でそれに、まあ、オンラインのサービスもどんどんどんどん磨きをかけてきていると、こういう販売チャンネルと、うん、料金っていういわゆる 4P と言われているプロダクトとプライス、それにプレイスですね、この辺をしっかり相乗しながら来れたということで、この辺がやっぱり大きなポイントなんじゃないかなと思ってます。
やっぱりその3つにこだわっての分かりやすさっていうのは今回もぶらさずに行こうという感じだったんですか。
そうですね、階段型の料金とかいろいろと試行錯誤したんですけど、やっぱりどっちかというとこう小さな会社から来てる人間で予算とかお小遣いとかそういう概念をすごく強く持ってて、やっぱり自分がいくらまで払いたいですよと、例えば子供にスマホを持たせるときに S プランだと大体1000円って形になりますけども、1000円のお小遣いを与えるっていうのが、子供が使いすぎたら3000円になったり、もしかすると5000円になったりするよりも子供には1000円のお小遣いですと、もしかするともっと厳しいのはお父さんかもしれないですけど、お父さん何言ってんのと、お父さん1000円でしょとか子供は2000円でというような、しっかりこうお小遣いみたいな概念がいいんじゃないかなと。それを想像しないところでお金が上がっていくっていうのは やっぱり最後不満につながるんじゃないかなというのはこういくつかスタディしている中で思っていて、まあ、SML も選んでいただきましょうと、会社としては一つ上でも二つ上でもプランに入っていただきたいのはもちろんなんですけど、やっぱりお客さんから見ると予想しないものにならないということをできるだけ実現しようねというのが、まあ、もともと料金のコンセプトだし、それはずっと続けていきたいなと思ってやってます。
店頭が実際にあるっていうのは大きいですよね。
自分では分かりやすいって申し上げてますけど、やっぱりお客さんから見ては通信っていうのは本当に難しいもんだと思います、うん、でそれを丁寧に一つ一つ説明してもらってやってもらってる伝統があるからこそ僕らの数字は作れてますし、分からなければ聞いていただければいいと思いますし、そういうところはやっぱり店頭って強いなと思いますね、
まあ、だから3社の中では最も早かったですもんね、そういうサブブランドで店頭強化するっていう動きはね。
そうですね、もともとウィルコムであったり、はい、e アクセス e モバイルですか、そちらから来たグループとしての合流だったので、それを生かしながらやってきましたから、そういう意味では店頭とオンラインということで両方を伸ばしていこうということでやってきてます、
あと Y モバイルとしてはそのネットでの対応というか、その辺もめっちゃ強化してますよね。
そうですね、
その辺はどういうことをやられてたりしてるんですか。
もともとコストを下げていきたいと、はい、いうことと、分かりやすいプランなんでネットでもいけるだろうということで、まあ LINE も含めて Y モバイル、そのオンラインの開発チームを事業部のものの中で持ってまして、その中で実はアジャイル開発っていうのをやってるんですよ、はい、一つの開発タームを2週間で、2週間この次の2週間に何をすると決めて開発をして2週間目にリリースすると、それをずっと繰り返していく。そうすると1年間に100回改善できるんですね、そういうのを繰り返してこの2年間で3000件ぐらいかな、その修正をやってるんですね。でこれやることによって、最初の頃 eSIM ってのをやり始めたんですけど、もう全然ダメだったんですね。最初出した時に eSIM ってなんかいろんなことが難しくて初めてやることだったん でそれを2週間サイクルでずっと回していくことによって、かなりの比率が eSIM に変わってきて、そうすると今までだと物理的な SIM を発送してお客さんの手元に着くまでこう3日4日かかってたものが、大体うちで30分ぐらいですかね、開通までで開通できるというような形で、どんどんこうタイムを短くしていこうというようなことを繰り返しながらオンラインに力を入れていくと。でそれはできる方にとっては簡便ですし、我々としてもコストは下がってくると。コストが安いオンラインでできることはやっていただいて、説明商品説明を聞きたい方はお店でって、この両側をやることで両立させようっていうのが今の動きですね。
そういう新しい取り組みは LINE もでやりつつ Y モバイルでもやって、そしてソフトバンクみたいな感じになってるんですか。
そうですね、いろんなものをトライしてみて、まあ、本当にくだらない小さなことからやってるんですよ。もう本当に申し込みサイトの半額全額問題とかですね、よくあると思うんですよ、スマホで半額全額で入れなさいってどうやっていいかわからないもの、そういうのも一つ見つければしっかり直して、じゃあ横展開してっていうような、それをずっと繰り返してますね。
そういうのは X 過去 旧 Twitter とかそういうのから拾ってきたりもするんですか。
もうやりますし、やっぱり一つ一つの、まあ、オンラインは特に分かりやすいんですけど、一つ一つのコンバージョンというか、ページが映る時のドロップ率、はい、ここを見ているとなんかここで必ずストレスあるよね。あるいは前にちょっとお話したことがあるかもしれないけど、お試しで脳波とかも測ったりするんですね。お頭に脳波の測定計つけて、スマホを我々のオンラインサイトを触ってもらうんですよ。そうすると全角半角問題みたいな、我々意識してないんですけど、お客さんからするとふっと引っかかるところ、そういうところになるとストレスがこう分かるんです。でそういうのを見つけながら試してみると、基本的にはその自分がやってるサイトをどういうコンバージョンになってるかと、そこをしっかり追っかけていくと、どんどん新しく良くなっていくと、そんな感じのことを繰り返しますね。
そうすることによって顧客の満足度って上がってって、やめなくなっていくものなんですか。
まあそれが直接じゃないですけども、料金と、まあ、お店っていうことでどちらかというと取る方の話を今お話をしましたけども、やっぱ僕ら NPS ネットプロモータースコア、はい、合ってるかなというスコアがありますけども、ここにすごく最近着目してるんです。でこれは要はお客さんが友達とか家族に推奨できるかという数字なんですけども、このスコアをすごく重視しようと。 実際に NPS が高いお客さんは辞めにくい、うん、低いお客さんはすごく安いっていうその綺麗な相関が出てますので、いろんな取り組みしてるんですけども、これによってどういうところで悪くなるかっていうと、割と小さなこうところから本当に根幹的なサービスのところまでいろんなところでこう NPS の数字が動くなっていうことを確認できてますので、それを一個一個丁寧にやってきてるっていう形ですね。うーん、
これ今実際その、まあ、ソフトバンクの契約者数見ると、まあ、Y モバイルは非常に伸びてると、もう3分の1ぐらいが Y モバイルになっているという中で、やはりまあなんとなくみんな賢くなってきて、じゃあソフトバンクから Y モバイルに切り替えようとかってある中で、まあ、一方であとオンラインの LINE もあるという中で、3つのブランドどう立てつけていく感じになるんですか。
やはりソフトバンクについては、一つは大きな大容量のお客さんであるということですけど、もう一つはペイペイはじめとして経済圏をしっかり使えるブランドにしようかなと。でこれは先ほどご説明しますけど、お客さんがいろんなサービスを使う上できっかけ作りであったり、もっと使いやすくっていう意味で中に入れた方がいいものは結構あると思いますので、そういうものをしっかり組み込んでペイペイを使っていただいたらお得になるような、そういう形でソフトバンクを伸ばしていこうかなと思ってます。で Y モバイルについてもできるだけシンプルにして、その中で少しずつ経済圏が入っていると。でも LINE はとにかくシンプルにと、この3つを使い分けることで、なんとかこう全体の数を大きくした上で、まあ、どんどんどんどんデータ量増えてますから、うん、うまく LINE もだったり Y モバイルからソフトバンクへ移っていただければ満点、うん、そんな感じでいこうかなというのが今のところのシナリオですね。
偶然か分かんないですけど、ね、Y モバイルが料金プラン発表した日の午前中、 KDDI も au マネ活プラン発表してて、そこは金融とがっちりやって、まあ、経済圏で勝負していくみたいな感じもある中で、ソフトバンクも、まあ、銀行もあれば証券もあり、さらには、まあ、ヤフーがいて LINE がいてっていう感じで、多分いろんな連携が取れていけそうな気もするんですけど、まだユーザーから見るとあんまりまだまだなのかなって気がするんですけど、寺尾さんとしてはいろいろ今仕込んでる段階なんですか。
まあ、いろんなことが継続しますよ。やっぱりグループでの経済圏っていうか、まあ、使いやすくしていくっていうのは我々の任務だと思いますし、うん、そこはやっていこうと思いますからね。お互いのアイデア出しながら、当然ペイペイであったりペイペイカードだったり、そういうところとしっかりお話をしながらいろんな検討してますね。紐付けしにくいってわけでもないと思いますけど、やっぱり LINE であったり Yahoo は当然フェアネスとか公平性っていうんですかね、はいはいはいはい、公平性だったりこうオープン性を求められるブランドですし、我々通信としてはまあ通信の中でしっかりと、そういうちょっと全体としてのこうコラボレーションをどうやって作っていくのか悩ましいですけど、一方でいわゆる金融系ですね、ペイペイであったりカードっていうのはそれもしっかり連携しやすいものですから、そこは今回のカード割りなんかでもスタートですけども、これを入れることによってどんどん通信と金融系、そういう形でどんどんどんどん経済圏が広がっていくんじゃないかなと、でお客さんにとって使いやすくできるんじゃないかなと思ってます。
これから Y モバイル料金発表したばっかりですけど、今後こうしたいとか展望とかあったりしますか。
分かりやすい料金をしっかり作ってしっかりお客さんに販売させていただくと、お勧めしていくというのが、まあ、シンプルなところだと思います。まあ、今回 Y モバイルの料金をやりましたけども、当然 LINE もであったりソフトバンクであったりこう全体としてお客さんにとってベスト何かと、一番にはやっぱりお客さんの満足度をどう上げていくかっていうのを常に思考してますので、そこがうまく回り始めると我々のお客さん層も広がりますし、うまくいけば利用が増えて、実際にはこう高いM プランであったり L プランであったり、あるいはソフトバンクへっていう形のこともできますので、そこはお客さんと一緒に育っていくというか成長させていくっていうのが非常に重要じゃないかなと思ってます。
松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、まあ、いつか寺尾さんにお会いしたら言わなきゃいけないことかなとは思っていたんですけれども、私あのY モバイルをですね6月末で解約したんです。
なんと、なんと。
ただこれ一つ言いたいのが、不満があったわけでは全然ないです、2台持ちだったスマホを1本化したかったっていうのが一つ理由があったんで解約っていうことにはなったんですけど、
1本目にはならなかったってことですね。
まあ今でも結局ソフトバンク使ってるんで、あ、まあそこはね、
じゃあ満点としましょう
と思うんですけど、ただこれまで使ってきてて全然私不満はなくて、やはりあのおっしゃってたように料金プランの分かりにくさってすごくユーザーの方感じているとは思うんですけど、おっしゃってたようにユーザーが分かりやすいかどうかっていうことが大事なんだよって先ほどおっしゃってた言葉すごく私もまあ納得していて、そこはあの変わらずブレずにずっと分かりやすい部分を維持されてるっていうのは 私はありがたいしすごい評価すべき部分だなっていうふうに思ってます。あとはやっぱりそんなに駆け込むことはないんですが、実店舗ってやっぱあるのとないのとではいざという時に気持ちの持ちようが違うなっていうことはすごく感じていて、そういった点ではこの Y モバイルって多分どんどん会員さんもまあ増えてきてはいるんだろうなとは思うんですけれども、今後もちょっと安定してねこのサービスを提供していただきたいなって思います。
ありがとうございます。
じゃ最後にリスナーに向けてメッセージお願いします。
Y モバイル10月から新プラン開始させていただきますので、ぜひ検討の一つの候補にしていただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソフトバンクの寺尾博之さんでした。以上特集 Y モバイルこだわりの新プランシンプル 2SML でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、寺尾さんにはねたびたびご出演いただいてますけども、やはりまあ最初からブレてないというか分かりやすいっていうところをね突き詰めてるっていうのがやっぱりいいのかなと。やっぱり他社はどうしてもねライバルのね戦略を見つつ思いっきりブレてみたりとか分かりにくかったりってなったりもするのでその点ねやっぱり寺尾さんはブレてないなっていうの改めて今回感じた次第です。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
au マネ活プランについて話を聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ほまなー。